恵みをいただく御言葉は民数記の6章の22節から27節までです。祝福の箇所ですね。いつも祝祷で祈っているあの祝福の言葉、それについて今日は見ていきたいと思います。民数記の6章22節から27節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとそのコラに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。アーメン。一言お祈りします。あなたは人を神に似たものとして作られました。もともとはそれは甚だ良き状態、神の子として人は作られ、神の似姿として神のご性質を表し、そして祝福された存在でした。しかし人はその神の似姿を台無しにしてしまいました。すなわち御言葉に反抗して、御言葉とそぐわぬことをして、そしてしてはならぬことをしてしまい、この祝福とは程遠い存在になってしまいました。今主よ、私たちはいかにすれば祝福の子となる、なれるのか、また神の子とされた私たちはどのような祝福が待っているのか、あなたは世の始まる前から私たちをいかに祝福された存在でとして作られたのか、主よ今日あなたが私たちに明かしてください。私たちがどのような立場を得ているのか、その祝福の立場、それがどれほどの素晴らしいものであるのか、イエスよ示してください。今生徒たちの耳を開いてください。心を開い、思いを開いてください。またこのしもべをあなたが用いてください。この唇を清めてください。子供でもありありと分かる、分かりやすい御言葉を、主よあなたがこの唇に備え、思いに主よあなたのビジョンを与えてくださいますように。これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、祝福のもとになるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この御言葉を読んでいるうちに、皆さんはもう何度か聞いた、御言葉だと思ったかと思います。いつも皆さんを祝福するこの言葉ですね。で、思えばこの、礼拝の最後に皆さんを祝祷するこの言葉について、よくわからなかった人もいるかもしれませんけれども、これはですね、本当に何世代にもわたって、この神様がこの民数記を、書物を定められてきた時から、すなわち、イスラエルの民がエジプトを脱出してしばらくした時、その時以来ですね、もうずっとこの、何千年もの間、この民数記は3000年以上前に記されたものですけれども、とにかく主はですね、皆さんにずっと祝福をされたかったんです。エペソ書の方を見ますと、世の始まる前からあなた方をキリストにあって選び、あらゆる霊的な祝福でもって皆さんを祝福されようとあらかじめ定めておられたと書いてあります。神様の御心は 御心にかなった人々を祝福することです。主はこのアロンとその子らに告げて言えと、アロンというのは大祭司です。祭司ですね。祭司に対してこのように祝福をしなさいというそのお手本をこの箇所で示されたんですね。そもそも祝福って何でしょうね。教会に来ればよく祝福という言葉を聞きます。私ももう一日に祝福という言葉を使わない日はないほどもう何度も使ってるんですけども、聖書に確かに祝福という言葉はたくさん出てくるんですが、祝福って何でしょうね。私は国語辞書で調べました。インターネットで、偶辞書というのがあったんですけども、祝福とはって入れれば、祝福とは、まず第一に幸福を喜び祝うことだよって出てきました。幸福を祈ること、それが祝福だ、それが、最も先に出てきて、来たんですけども、確かに祝福というと何か、幸いがあるようにっていうことを祈る、言葉だ、そういうふうになんとなく思います。ではですね、幸いって何でしょうね。よく、私たちが、祈るとき、あるいは、世の人たちが、元旦とかで神社とかに行ってなんかお金を投げて、なんか幸いを祈るんですけども、お金が、満たされるようにとか、会社でいい地位が得られるように、力が増し加わりますようにとか、そういうことを、祈るかと思います。大好きなあの人が私に振り向いてくれるようにとか、そういうですね、願いをですね、大体人は思い描くんですけども、しかしこの聖書の祝福とそれとは全然違うんですよ。わかりますか。人間の願いを、そういう世の人たちは願うんですが、全く違うんですね。何が違うかというと、そういう、なんか神社仏閣とかの、そういうところで願う人っていうのは誠の神様がいないんです。神社の中になんか願い事を叶えてくださる神という存在がいると思ってるんですが、でもそれは誠の神とは似ても似つかないものなんですね。もしです人がですね、ある時どっさりとその、彼らが願っているようにお金がどっさりと与えられた、例えば宝くじがある時突然当たったっていう、そういうお金がですね、その願い事が叶えられたとします。でもですね、統計的に見まして、その宝くじが当たった人を、追跡調査を、3000人ほどのその宝くじが当たった人の追跡調査をアメリカのある団体がしたそうなんですが、10年後その宝くじ当たった人はもうほぼ 90% 以上はもう10年前と全く一緒の生活、宝くじが当たる前と全然変わらない生活に戻っているんですね。で、宝くじ当たったら、こんなことが起こりましたっていうので見てみますとですね、ちょっとろくな記事がなかったですね。宝くじが当選した途端に行方不明になったとか、なんか突然仕事を辞めて、で、ちなみにイギリスの団体もですね、調査したところ、宝くじ当選したら、もう9割方の人たちは仕事を辞めて、なんか、しだしたそうですね。お家を2、3軒買ったりとか、あるいは、なんか車、キャンピングカーみたいなの買って、そういうことをしたりという人が、結構多くて、中にはですね、仕事を辞めてボランティア活動に勤しむとか、そういう有効な活用し、をした人もいるそうなんですが、とにかくお金がどっさりある時突然与えられたとなると、その人は幸いになるかっていうと、そうじゃないんですね。なぜならその人が自分が本当に幸いに自分の人生を持っていく知恵もなければ力もないんです。ただ自分のやりたいことにお金を使うとしたらですね、必ず自分の身を滅ぼすんですよ。自分のやりたいこと、自分の欲望を満足させること、それにどんどんですね連れられていったら人生滅ぼすんです。 自分の欲望の赴くままを歩んでいく人は、あたかもですね、鳥が罠にかかっていくようなものです。よく罠ありますね。なんか餌をなんか撒いて、なんか、それを線状に撒いてって、でそれでその線の一番向こう側にはなんかバケツと棒があって、でそれを棒をピッて引っ張るとバケツがポタッと倒れて鳥が閉じ込められる、まあ、そういう罠があるんですけども、まあ、それと一緒ですね。人が欲望に連れられて、あこの欲望いい、あこの金いい、あこのやりたいことやりいい、そうやっていくとですね、鳥がもうポッポポッポあの餌をついばんで、でどんどんそのバケツの方に向かっていくような、まあ、そういう罠にかかっていくようなもんなんですね。人がその欲望に導かれていくというのはそれと一緒です。ですから人は結局物事を願うんですが、何が自分の最善であるのか、何が本当の命に導かれていくことなのか、それ人は知りません。神様だけが知ってるんです。祝福、それは神様抜きの祝福、それは呪いでしかないんですね。神様抜きでお金がある時にポンって与えても、ただ豪遊してなんか周りの、ね、遊女とか、欲深い人とかそういう人たちを潤すだけで、人は結局ですね、神様を知らない人はお金が与えられても、力が与えられても、権力が与えられても不幸にしかならないんです。皆さん、世の中で世界で一番お金持ちになって、でなおかつ有名人になって、でなおかつ権力を握った人って、誰でしょうね。まあいろいろ思い浮かぶかもしれません。でもその人、まあ、誰であろうと幸福に見えるでしょうか。どんな最後を、人生の最後を送ったか、あまりいい人生の最後を送った人はいないんじゃないですかね。まあ、きっともしかしたら一人もいないのかもしれません。マイケル・ジャクソンとかね、すごい有名になってお金持ちになって、ね、でも本当に悲惨な最後を遂げました。人はですね、そういうお金とか権力とかそういったものによって本当に命を得るか幸いを得るかというと、そうではないんです。それは祝福とはまた別物なんですね。誠の祝福、それは神様と関係することだということを、これだけは覚えておいてください。神様なき祝福はありえません。聖書の中でですね、一番最初に祝福という言葉が出てくるのは、創世記の一番最初の章ですね。聖書の一番最初の書物の一番最初の章からこの祝福という言葉が出てきます。創世記1章の28節に出てくるんですが、創世記1章の、28節がその聖書で最も初めに祝福という言葉が出てくるんですが、26節からお読みしていきます。そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。次で神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので 命の息のあるもののために食物として全ての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった。第6日。アーメン。ここに人がどのようにして、どういう目的でどのような形で創造されたのかが記されております。人は神の形に創造されました。そして人に与えられた目的、それは、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、それを支配させよう、地の全地を支配すること、それが人に与えられた仕事でした。そして神様はそんな彼らを祝福されました。ね、ここで初めて出てきました。そしてその祝福の内容は、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよですね。要するに、どんどん産んで増えていくこと、命を増殖させていくこと、そして地を従えるということですね。でそのようにしてですね、神様祝福されて、そして、その被造物を見たとき、それは非常に良かったと神様の目に映りました。口語訳でははだはだ良かったと記されております。このように神様の似姿、罪なき人間がですね、正しく地を支配すること、神様と共に暮らし、神様のその神様との良い関係を保ちながらですね、物事を支配していくとき、それは良かったになるんです。今翻ってこの現状の世界見ますと良い状態でしょうか。確かに人は支配しております。でも人が支配すれば支配するほど良くない状況になってますね。創世記とこの現代、何がそんな違うのか、もうお分かりですね。罪が現代にはびこっているからです。人の罪ある人が支配しているからです。罪ある人間が世界を支配しようとすると、ね、自然破壊を起こします。また搾取をします。自分だけ、ね、富を集中させて、まあ、そういう風にします。人が権力握り出したら、人を貶めたり、また、なんか女を囲ったりとか、そういうことに人は、自分の権力とかお金を使い出すんですね。そうして多くの人を、周りを不幸に陥れる、そういう状況が、まあ、今の世界です。前世からですね、神に似た神の子たちが支配するように作られているんです。まあ、そういうふうに聞くとなんだかおこがましく思えるかもしれないんですが、本当に人間が世界を支配していいのっていう、そういう疑問が起こること、そのこと自体ですね、その裏に理由がもうあるんですね。人には罪がある。人間なんぞが世界を支配したら世界がおかしくなるということをもう潜在的に人は知ってるんですね。ということは人は潜在的に自分に罪があるということを知っているということです。祝福、それは人が神と共にいること、神の似姿たること、それが祝福の条件です。ローマの8章の方では、被造物もまた切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいる、記されています。被造物は神の子たちの栄光の中に入れられることを待ち望んでいる。でそれまでは被造物全体が今に至るまでうめいている、共に海の苦しみをしていると記されております。被造物は神の子たちの現れ待ってるんです。皆さんがイエス様を信じて、イエス様によって神の子供とされることを、それを被造物は待ち望んでおり、そして神の子とされた皆さんがですね、正しくその場を治めることを被造物は待ってるんです。皆さんが神の子であるならば、神様はどんどん皆さんを祝福します。皆さんをより高い地位に持っていきます。より難しい試験にパスさせます。そしてその領域において、神様は皆さんを 用いてその領域を支配させるんですね。神の子として正しく支配するのであれば、神様もっともっと皆さんをですね、支配領域を拡大させてくださいます。お店のオーナーであればそのお店を拡大させます。先生を目指すんであればもっと高い地位に皆さんを持っていきます。ですから祝福の源とは、いかに皆さんが神の子として純粋に なっていくか、それが祝福の源であるわけですね。ちょっと前置きが長くなってしまったんですけども、再び民数記の方に戻りまして、この祝福には、3つのパートに分かれておりますね。もう一度民数記の6章の24節をお読みしますと、主があなたを祝福し、あなたを守られますようにという言葉から始まりますね。まず主があなたを祝福 しますように、ね、創世記のあの祝福、アダムに対して言われた祝福は、それは後にですね、ノアにも同じ祝福が与えられます。あの洪水が起こった後の世界が改まり、一切の悪いものが流れ去った後、神に従順し従うノアに対して、埋めよ増えよ地に満ちよという祝福がなされました。同じ祝福はですね、アブラハムにもなされています。アブラハムも神様に従順し服従する人でしたね。ですから神様に従順し服従する人に対してこの祝福が与えられているんですよ。イスラエルの民、彼らは神に従う民です。皆さんも神に従う民です。ですから皆さんにもこの祝福が与えられるんです。まず主があなたを祝福し、あなたを守られますように。この守るという言葉はですね、ヘブライ語で、シャーマン、要するに見張るとか気をつける、要するに主があなたを見張られますように、主があなたを気をつけられますように、要するに主の眼差しがいつも注がれて皆さんをキープし続けますようにということです。どういうことについて神様は皆さんをキープされるかというと、祝福がとどまり続けるように神様が皆さんをキープし続けますようにっていうことです。ですからこの24節の主があなたを祝福し、あなたを守られますように、要するに主が皆さんを埋めよ増えよ地に満ちよという祝福をいつまでも囲いキープし守られますようにという、まあ、そういうことですね。私はですね、パスタ部屋で、ある時、カレンソウというですねハーブを、飼っておりました。まあ、飼うというか、増やしておりました。で、毎朝、まあ、日が当たるところに置いてですね、で株分けをして、そしてそれを増やしてですね、で増やした株がまた日光にたくさん当てて、栄養を与えてどんどん葉っぱを茂らせていくのを見たら、また株分けをしてで増やしていく、まあ、そういうことをしていたんですけども、ね、いつもその時はパスタがキープして芽を注いで守って、そして埋めよ増えようを守っていたんですが、ちょうどそれと同じです。神様は皆さんを見守り、太陽をさんさんと降り注がせて、御顔の輝きで照らして、そして命を増やしていく、でなんか変な病気がつかないように、また時にかなって栄養を与え、そういうふうにですね、皆さんを埋めよ増えようをキープし守って見張り気をつけている、まあ、その状態がこの24節ですね。主が皆さんを祝福して皆さんを守られますように、まあ、ここはそういう意味が込められているわけです。25節2番目のパートは、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。アメン。今度は御顔をあなたに照らしと出てきましたね。主のその御顔、これは顔という意味もありますし、表情という意味もあります。 ですから主が皆さんに対して表情を輝かせられますように、輝いた表情で皆さんを じっと見つめ、太陽の光を皆さんに照らすように、主の御顔の輝きを皆さんに照らし続けて、そして皆さんを恵まれますようにというあります。この恵まれますように、これはヘブライ語ではハーナンと言いまして、憐れむとか情けをかけるとかいう意味があります。主が皆さんに情けをかけ、皆さんに憐れまれるように。これに相当するギリシャ語はですね、蝶がちぎれる思いでもって憐れむ、腹綿がちぎれるほどのうめきをもって憐れまれるようにっていう、そういう意味が込められているんですね。その箇所はちょうどですね、付箋していたのが取れちゃいましたね。ある箇所でですね、ある母親が子供を亡くしました。一人子です。でやもめです。旦那さんもうすでに昔に死んでいて、そしてその一人子がですね死んでしまったんですよ。でそれで葬儀の列でそのお母さんは泣きながら、その子の棺桶が運ばれるのを後についていきました。周りの人たちも泣いていました。イエス様はそこにちょうど通られました。するとイエス様はその女性を見た時、旦那さんをもう昔に失って、一人息子も失って、そしてその息子が運ばれる、遺体が運ばれる棺桶の後ろから泣きながらついていくお母さんを見て、イエス様は腹綿がちぎれる思いになって憐れまれたと、日本語の聖書はただ単にかわいそうに思いとしか記されてないんですが、ギリシャ語の原意は腹綿がちぎれる思いでその女性を見た、それでイエス様はそこに近づいて、泣かなくてもよい言われて、で棺桶に手を伸ばし触れられて、そしてその子を生き返らせたんです。そういう箇所がちょっとルカの福音書のどっかにあるんですけども、イエス様も人のその死に束縛されている様、罪に束縛されている様を見るに、イエス様は深く憐れまれるんです。どれほど憐れまれるかと言いますと、腹綿がちぎれるほどの思いでもってイエス様は憐れむんです。それと同じ憐れみ、それがこの民数記の、6章の方の主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、要するにこの恵まれますように、腹綿がちぎれるほどの同情を、憐れみを、情けをかけられますように、主が御顔の表情を輝かせて皆さんをじっと見つめて、そして憐れもうとされますようにっていう祝福が、その願いがこの25節に込められているんです。さて、26節、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにとありますね。でこちらもまた主が御顔をあなたに向けあります。この御顔を向けるっていうのは、要するに支持するとかあげるとか応援するとか、そういう感じですね。主が御顔をあなたに向けて、皆さんを支持して、皆さんを応援して、そして皆さんに平安を与えられますようにとあります。この平安、このヘブライ語は皆さんよくご存知、シャロームという言葉です。主が皆さんを支持して、皆さんにシャロームを与えられますようにという言葉ですね。このシャロームという言葉、確かに平安とか平和という意味がありますが、非常にですね、広範囲のたくさん意味がありまして、言ってみれば祝福の総称ですね。挨拶言葉ですから。ですからユダヤ人が、このシャロームという言葉を使うとき、 あなたに平和がありますようにという願いが込められておりますし、またあなたに繁栄がありますようにという願いも込められております。またシャロームという時、皆さんに健康が健康でありますように、健やかでありますようにという、そういう意味も込められておりますし、また充足しておりますように、満足しているように、もうお腹がいっぱいで、ああ幸せっていう、そういうですね、感覚ですね、まあ、そういう状態でありますようにっていう願いも込められております。またシャロームという時ですね、あなた方に知恵が与えられますように、力が与えられますように、学術的な知識が増し加わりますように、そういう意味もありますし、また救いがありますように、そういう意味もあります。勝利がありますように、勝利していますように、そういう意味があります。このシャローム、シャロームという声を、挨拶言葉をかけるとき、平和があれっていう意味もありますし、繁栄があれ、経済的にも祝福されて子宝もたくさん恵まれますように、そういう意味もありますし、また健康でありますように、あるいは満足していますように、あるいは、勝利者でありますように、あるいは知恵があふれますように、救いがありますように、そういう意味が込められているんです。結構いっぱいあるんですね。ですからこの主があなた、御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、これはですね、皆さんに平和があり、繁栄があり、健康があり、満足、充足感があり、知恵で満ち、救いの状態であり、また勝利者であることを、主が御顔を皆さんに照らして、皆さんを支持し、応援し、皆さんに向け、御顔を向けているように、そういう祝福の思いが込められているんです。本当にこの短い祝福の祈りですけれども、その中は本当にたくさんいっぱい詰まってるんですね。それを祭司に託しました。神様、祭司にこのような言葉でイスラエルの民を祝福しなさいと、そういうふうに命じられました。そして27節の方を見ますと、彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう、ありますね。要するに祭司たちがですね、私の名、主の御名で、イスラエル人のために祈るのであれば、私は彼らを祝福すると言っております。ここはちなみにですね、私の名でイスラエル人のために祈るならと日本語で書いてあるんですが、これ原文直訳しますと、私の名前をイスラエル人の上に置くならばっていう意味なんですね。名前を置くっていうことです、祈るというよりも。ですから、名前を置く、イメージとしてはですね、ハンコってありますね。ハンコにはその本人の名前が必ず記されております。ですからイスラエルの上に私の名をハンコとしてポンって押すのならば、私は彼らを祝福しようということです。全能者なる主、主は全能者であり、勝利者であり、備え主であり、また皆さんの備え主です。主の皆を押されたということは、全てを持っているということです、主のハンコ、どれほど効力があるんでしょうね。皆さん、例えば大統領のですね、サイン付きの書面がここにあったとしてはですね、この書面はその大統領の権威において、大統領の力を持ってそれは遂行されなくてはならないという書面になる、んですが、皆さんの上にですね、主の皆のハンコが押されたとしたら、全能者なる神様が皆さんをその有効として、皆さんにあらゆる便宜を図るようにしてくださるんです。ですから主の皆によって祝福しますというのは、とてつもなく本当は莫大なことなんですよ。これはですね、 祭司の特権です。あ、祭司の特権か、じゃあ私は関係ないなって思うでしょうか。いえ、皆さんこそ祭司であることを思い出してくださいね。皆さんはイエス・キリストにあって王族の祭司とされました。聖なる国民とされました。皆さんもイエス・キリストの名前によって祝福できるんです。イエス様の名前、イエス様はイエシュアという名前の意味は神は救いという意味です。この救い主である神様の名前、イエス様の名前を皆さんが用いて、そのイエス様の名前で祝福するのであれば、全能者の力がですね、もう大統領のサイン付きの書面よりもはるかに勝る効力をその祈りは持ってるんです、ね、活用しなきゃ損ですね。ぜひ皆さんイエス様の名前によって祈ってください。イエス様の名前を用いて皆さんの仕事を祝福してください。家庭を祝福してください。皆さんの息子娘たち、皆さんの旦那さん親、祝福してください。皆さんの人生のあらゆる領域に対してイエス様の名前によって反抗してください。そうすればそのあらゆる領域がイエス様のものとされるんです。どうかイエス様の名前による祝福をあらゆる領域に適用して、そしてますます皆様栄え、平和があり、繁栄し、健やかであり、満足で満ち、勝利であふれ、知恵で満ち、また救いがいつまでも皆さんの人生のうちに適用されますように。どうか皆さんイエス様の名前によって祝福してください。兄弟姉妹を、また家族をイエス様の名前によって祝福してください。そうしてますますあらゆる領域がイエス様のものとして、神の領域としてこの地上の多くをね、もうサタンにだいぶぶんどられてしまっている、そのあらゆる領域をぶんどり返して主のものとして祝福の子として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アレン。アレルヤ。愛する様、この祝福するということ、これがイエス様の名前によって祝福するということがどれほど素晴らしいことか、今日そのわずかながら示してくださったことを感謝いたします。まだまだ語り尽くせないものですが、しかし主よ、あなたは素晴らしいお方であり、私たちは主イエス様の名前によって祈り祝福するのであれば、その領域は主のものとされ、祝福の子として私たちはそこを歩んでいくことができることを感謝いたします。どうかしよう、私たちはもっとこれからあらゆる領域に対してイエス様の名前によって祝福することができますように。どうか一人一人のその人生の場面場面において、また仕事場において、あるいは家庭や息子娘たちや両親、友人知人の関係において、主よ、あなたの祝福を置いていくこの生徒たち一同でありますように。どうか私たちのあらゆる領域をあなたの祝福で覆ってください。私たちが神のものとされ産んで増えて地に満ちていき、そしてあらゆる領域においてあなたの御心を成し遂げ、支配し、勝利していきますように。被造物は神の子たちの現れを待ち望んでいる。主よ、私たちが神の子として正しく被造物を支配し、その支配領域がますます増し加わっていきますように。どうか過ちに陥ることがありませんように。過ちに陥って間違った支配をすることがありませんように。どうか生徒たち一同を守り祝福してください。今日いただいた祝福の言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。